ももこモーションの Switched on Radio。 どうもこんにちは、ももこモーションです。また来ました。
はい、ドクターうすいです。というわけで第2回、前回はワンコーナーの
でいっぱい喋っちゃいましたね。
企画だけで終わっちゃったんで、今日ね、
うん、私もう一個ね、うん、コーナーのアイデアがあるんですけど、うん、それは何かというと、うん、何でも訳してみる。はい、
訳してみる。
何でも訳してみるっていうコーナーで、うん、私実はね、今ね、うん、英語の勉強をしてるんですよ。
勉強ってもうペラペラじゃないですか、あなたは。
でしょ、うん、私ずっとこの10年ぐらい、うん、英語で生活してきたから、うんうん、英語が得意だと思ってたんですけど、うん、じゃあどれぐらい得意なのかと、
うんうん、
でそういうのを調べるテストっていうのがあるんですよ、うん、この世には、うん、トイックっていう、うん、知らない、トイック知ってるね、うん、トイックを受けようと思って、うん、私ずっと受けたこととかなかったんだけど、うん、日本では意外となんかトイックっていうのが、うん、なんかこう水戸黄門の印籠にも通用するような、うん、こうなんか目に入らぬか的な、うん、こうなんかそういうパスポートというかね、うん、そのどれぐらいできる人かっていう
スコアがあるんだよね。
そう、スコアがあるから、うん、私、うん、あ、じゃあ受けてみようかなと思って、うん、受けてみ、ね、勉強したんですよ、うん、
もう終わったの。
実は結果が来ました、
うん、結果来た。
はい、見たい、
うん、見たい。これあんの
あるっていうかね、うん、点数を言うと、うん、私は855点だと。
855点。ちなみに何点満点なの？
990点、
うん、855点、すごいじゃん、うん、
そう。でもね、多分通訳レベルって900点ぐらいなのね、うん、だ普通にアメリカ人とかイギリス人が普通に教養ある大学行ってる人みたいなのが受けて940とかなんだって。でもそのテストをやってみると、私はやっぱり慣れてるからリスニングとかはすごく良かったんだけど、やっぱり勉強してないっていうのがバレバレの結果になってましたね。
やっぱりじゃ何、どういう、なんか
ね、リーディングとリスニングこうに分かれてて、うん、テストが、うん、でそのリーディングは何点、リスニングは何点っていうのがあって、うん、リスニングは私ほとんど満点近かったんです、うん、だけどリーディングの方はね、うん、そのネイティブレベルよりも一段階下の、うん、ちょっとこうイディオムとかさ、うん、こう熟語とかやっぱ勉強して覚えないとわからないポイントを、うん、抑えないとダメですねって、そこまで書いてくれるのね、うん、トイックの結果ってっていうのが出てきて、あ、やっぱ勉強してないんだな私って思いました。
ももちゃんはさ、留学するまでは、うん、なんだったの
英語全然できなかった。
え、何にもじゃ勉強してない、喋れないし、
いや、うん、全然喋れなかった。まあ、もちろん勉強はしたけど、うん、英語全然できなかったの。
うん、
でもなんかほら、なんか勉強はしてたんだけど、一応、うん、こうなんか、テープを買って、一日何分聞くとかさ、いろいろあるじゃん。
うんうんうん、
ああいうのを聞いて、勉強してるつもりだったんだけど、うん、アメリカに実際行って。
行く前にテストみたいなの受けなかった？そういうトイック的な。
トイフルっていうテストがあって、うん、それは大学に入学するための試験で、うん、何点以上じゃないとダメっていうのが学校がやってるので、それはね、なんとなくギリギリ受かったんだけど、
うん、
まあ私が行った学校がほら、アートスクールっていうのもあって、うん、そこまでね、英語力を問われないっていうのもあって、
うん、
うん、だから、いや、一応入れたんですけど、入ったらもう全然私英語喋れなかったんですよ、う
ん、
全く喋れなくて、
うん、
もう本当にイエス、私が使ってた技、
うん、
技は、うん、イエス、ノー、ホワイの3つで会話は続くっていう、
うん
うん、それさえ言ってれば、うん、アメリカ人とだったら会話できるよ
必ず、うん、俺でも
そう。なんでかっていうと、うん、あ、それにクールも入れるといい。
うん。
だからなんとかって言うじゃん。今喋ってるじゃん。で、イエスイエスとか、ノーとか言えばいいじゃん。あと、ホワイっていうのはすごい良くて、アメリカ人ってとにかく喋りたい人たちだから、ホワイとか大好きなのよ。ホワイって言われたらもう喋るよ、みたいな。
あ、こいつ俺受け入れてくれるんだ、みたいになるわけ。
あ、それは、なぜかっていうと、って、もう言えるわけじゃん。もう、ステージを捧げたぐらいの、ホワイではね、とか、ハウとかね。で、まあ、ホワイが一番いいの。なんでっていうのが。そしたら、まあ、私が外国人っていうのもあるし、ちょっと、なんか説明するよってことになって、私は多分ね、もう半分以下しか分かってないんだけど、内容は。ずっと喋ってくれるから。で、その喋ってる間に、たまに、クールっていうのを入れると、クールっていうのを入れると。
入れるとって、入れるタイミングがみんな知りたいんだよ、それね。
え、なんとかなんだよって言ったら、ああ、クールって言うと。
それ何、意味分かってなくてもクールって言うといいな。
そうだね、まあ意味はなんとなくこう、そうだね、意味分かってなくても、あ、なんとなく面白いことだなと思ったら、クールっていうのを私は入れてた、もしかしたらクールじゃなくて、なんかインタレスティングとか言えばいいのかもしれないけど、なんかまあ若かったし、アートスクールだったし、クールっていうのを言える、自分も言いたかったんで、たそれでね、会話はね、すごい続くので。まあ、それも練習になるじゃん、ほら、リスニングのね。だから、最初はそんな感じで全然できなかったですよ、私。
そうなの、でももう10年。
そう、でも英語がね、できるようになったのは、やっぱり、タイに行ったから、だからアメリカにいるときは意外にできなくて、でもタイに行ったら、ほら、タイ語がまず分かんないじゃん。タイ語ってさ、ほら、英語はさ、いくら苦手な人でも、キャットとかさ、ドッグとか、This is a pen ぐらいは分かるじゃん。
分かる。
でもすっごい喉乾いて、もう死にそうになったら、water とか言えるじゃん。でもタイ語でそれ何か分かんないでしょ。
全然分かんない。
分かんないでしょ。
タイに行って一番なんか分かんないのはやっぱ字が分かんないもんね。
あ、字も分かんないし、
何言ってるかも分かんないし。
すっごい困って、例えばお腹痛くて困ってる時とかも、なんか、何にも言えなくてもさ、ほら、英語だったらね、なんか、なんかほら、ホスピタルとか言えるじゃん。なんかわかんないけど。ドクターとかぐらいは言えるけど、タイ語の、なんて言えばいいのって、わかんないでしょ、だからその時に、英語が通じる人がいるだけで、私も日本人に会ったぐらいの、もう、なんか、すごい親近感があった。てかもう通じる、この人には、私の言葉は通じるんだっていうのが、もう英語が喋れるまで、レベルがすごい。広がったから、そう思ったら英語は全然難しいものというよりは楽なこと。
え、アメリカにいるときはそうは思えなかったんだ。
うん、アメリカにいるときはやっぱりほら英語めんどくさいなと思ってた。
思ってた。
うん。
アメリカに行ったのに。
そう、英語でしゃ、あ、またなんかパーティーとかに行くときとか、なんか楽しいんだけどちょっと憂鬱だった。あ、また喋んなきゃいけないとか。
みんなは超ネイティブだもんね。
いや、みんなほら。
腸があるのか分かんないけど。その中で、いきなり、
ね。そうそうそう。だから嫌だったし、できなかったけど、タイに行ったら、もう、英語ができる人、イコールもう、だからアメリカで日本人に会った時みたいな感覚になった。
ももちゃんがさ、そのアメリカで、英語喋んなきゃいけないと思って、憂鬱だったっていうのが、理解できないけどね、僕には。
そう。でも、本当憂鬱だった。分かんなかったし、その4つの言葉で、会話を続ける方を編み出して、最初は頑張ってたんですけどね。
それで、ちょっと話のさ、このコーナーの企画に戻ると。
コーナーは、何でも訳してみる。だから今、その英語の勉強してるのもあって、ちょっとこう、訳してみるのが、今、なんか自分の中で流行ってて、っていうコーナーはどうかなと思って、いやだからすごい簡単な言葉、結構ね訳すのって難しいじゃん、
英語に訳してみるってこと、もうな何語でもいいの、
いや日本語に訳し、例えばさすごい日本語で使って、例えばバンドの名前とか、
あーなるほど、そういう話ね、
うん、どうする、ビートルズとか、
ビートルズって
訳せる、
ビートルズってさ、あーでもなんかそのあれでしょダブルミーニングとか、
そう、
そういうものも表現するってことでしょ。
そう、難しくない？
これ無理じゃん、それは。
でしょ？ 無理？あ、無理なんだ。
ビートルズは無理だけど、うん、でも日本語であり得るとしたら、うん、日本語にはさ、なんかこうルビとかそういうさ、うん、文化があるじゃん。
ルビ？
ルビってわかんない。あ、ルビっていうのはあの、あ、振り仮名、
振り仮名、
振り仮名をつけてとか、あと、うん、なんとかと書いてなんとかと読むっていう文化があるじゃん。
あー、なんだっけ、あるね。
だからビートルズだったら、うん、多分ビートルって言葉の中にビートっていう言葉があると、
あ
っていうのが肝なわけでしょ、うん、ビートルズの名前には、うんうん、だからそれをさ、なんかなん漢字でなんとかって書いて、うん、ここに振り仮名をなんとかってつけると、うん、その完璧な役になってるとかさ、そういうこと言えんじゃないの。
カブトムシたちってことでしょ、
うん、カブトムシたちなんだけど振り仮名はカブトムシじゃなくて、
カブト、あ、振り仮名、カブトムシは漢字で書くの？
うん、漢字、うん、それで表現できるか分かんないけど、
うん、
カブ、うん、漢字で書いたら、
じゃあ、カビートムシ？
カビートムシとか、そうそう、カビートムシとか、
カビートムシね、
それだったら、そうそう、う
ん、カビートムシ、
うん、カブトムシたちって書くけど、うん、カビートムシ、
カビートムシっていう、う
ん、って読む、うん、
なるほど、ね、
とかそういう訳し方ができるよね。うん、今思ってたけどね、訳し方っつうか
あ、そっか、う
ん、だってなんかすごい日本人のさ、最近の赤ちゃんの名前とかもさ、
うん、
読めない名前がめちゃめちゃ多いとかって、
うん、そうなの、うん、何どういうの
この話すっごい大好きなんだけど俺、
うん、読めない名
前、愛が流れると書いてアイルならまださ読めるけどさ
アイル、あ、でもそれは
とか、まあ、アイルは読めるけど、
うん、あ、だから分かった、漢字なんだけど、うん、あの英語になってるってことでしょ。
あ、そうだったり、もうめちゃめちゃな当て字っていうか、う
ん、でもそれを読んで音感が、音感はいいわけでしょ、要するに音感がちょっと英語的っていうか、
あ、そうそう、音がいいから名前つけるんだけど、あ、そう、あの天使と書いてミカエル君とか、
うん、
そういうなんか強引なさ文化ができてきてるじゃん。
でもそれなんか
それはちょっと怖い文化かなんで、僕はまあ
それどういう気持ちなんだろうね。
もう超イケてるよ、うちの子の名前って思ってんじゃないの、
ミカエルって。
ミカエルって。
ああ、でもミカエルは、うん、あの、ほら、英語でもさ、うん、あの、マイケル、なんていうの？ミカエルっていうの、名前の人いるよね。
うん。だからミカエルって名前もいいんだけど、
うん、
名前もいいっていうか、名前をつけるのはいいんだけど、うん、そこに、ま、天使と書いて、ミカエルって。
それね、微妙だよね。
漢字で読めないじゃん。
うん。
なんか、まださ、こう、一文字ずつ、読めるさ、ね、には美しいで、
私がもし学校の先生でさ、うん、朝にさ、なんかクラスの名簿のなんて出席簿を取るときに、うん、なんかそこんとこでいつもなんか微妙な気分になりそうだよね。
なりそうだよね、
うん、ミカエル君とかって。
まあ、僕があのどっかコンビニで店長とかやっててあの履歴書来て、
うん、
なんか誰か一人落とさなきゃいけないってなった時に、うん、目立つ名前の人は外しちゃうかもしれないよね。
ミカエルはね、うん、ちょっと
なんかこう、
でもそこからものすごいものを語ってるよね、うん、なんか例えばその親は何が好きなのかとか、うん、なんかわかるよね。
まあね、うん、
いやでも、うん、まあ私それでタイにね、うん、あのいた時にタイ人ってすっごいふざけた名前つけてるの。
うんうんうんうんうん。
私ね、あの学校でね、友達のお手伝いで、うんうん、高校の、あのクラスをの授業を持ったことがあって、
先生をやったエセ教師
そう、
それ何語、何語
日本語を教えるっていうクラスを。
あ、それは先生じゃん、
う
ん、
そう、で私そうだね、友達があまりにもコマ数が多いから、うん、ももちゃんちょっと手伝ってくんないっていきなり言われて、
いいうん、
あの私何にもそんなことを教えるあの何もなかったんだけど、うん、いきなり
日本語は教えられるでしょ。
いやでも難しいのよあれ、こう日本語の成り立ちを教えるのは、
うん、
でも私そんなほら勉強してないから分かんなかったんだけど、うん、まあ、とりあえず出席ぐらいは取れるだろうって思って、うん、出席を取ったら、うん、名前がすごいの、タイ人の、
うん、
タイ人ってものすごい長い名前がついてるね、うんうん、本当本名は、
うん、
なんちゃらなんちゃらポーンとか、
うん、
すごい長いから、うん、普通の人はみんなあのニックネームを使ってるんですよ、
うんうん、それ出席簿でもニックネームがついてるの？
そう、
へ、
本名は呼ばなくて、あの出席簿もニックネームで読む、うん、でニックネームはね、日本のニックネームよりももうちょっとオフィシャルに使っていいっていうか、
へ、
でその名前が 本気なのかなっていうぐらいの名前がついてて、まあ普通にさ、ほら、A ちゃんとか。
うん、A ちゃん
?A は、あの、ABC の A。
ABC の A。記号なんだ、もう。
うん。記号で、だから、うん、長男 A で、次男 B とか。
それなんでアルファベットなのそれ、
いやなんかもうな A にしとくみたいな、だから一郎二郎みたいな感じで、あ、まあ、A でいいんじゃんみたいな、それもいいし、あとはなんかこうすごいやっぱそのミカエルじゃないけど、うん、やっぱかっこいい名前をつけようと思ったのが、うん、なんかベンツとか、
ベンツ
ベンツ、うん、ベンツベンツって思って、でベンツって車のって言ったら、うん、そうとか言って、
世界的にネーミング危機だねこれね。
ベンツはない。でも結構いるのベンツ。
ベンツくん、
あとね、そういう高級なイメージにしようと思ってつけた名前でびっくりしたのがゴルフ、うん、
ゴルフ、
うん、
ゴルフゴルフくん、
あ、でもゴルフくんってほら、あの日本でも、うん、あの結構有名になったタイのアイドルで、うん、いるよ
ゴルフくん。
なんだっけ、あのなんだっけ、ジャニーズのさ、うん、
ああ
なんだっけ、あのアイドル知らない、
なんかジャニーズと組んだよね、
そうそうそうそう、
ヤマピーと組んだよね、
そう、あれなんだっけ、ね、あのアイドルグループゴルフ&マイクだ、ゴルフ&マイクっていうアイドル2人で、うんうん、その多分ゴルフくんもゴルフから来てる、
はあ、うん、ゴルフって
ゴルフのイメージがいいから、やっぱお金持ちがやるスポーツみたいな感じで、
テニスくんとかもいんの、
テニスはいない。
テニスくんとか、あと何があったか、
う
ん。
あと高級そうな名前、ギフトとか。
ギフト。
うん。
ギフト。
ギフトちゃん。ギフトちゃん。女の子でギフトっていう。ギフトちゃ
ん。日本人だったらギフトって言ったらなんかあの男っぽい方がいいよね。
うん。いるんですけど。あ、でも日本の、だからイメージがね、いいものって。日本ではやっぱり違うんだな、だからって思った私だから。タイではそういう、なんていうのかな。ベンツにしろ、
でも日本でそういうさ、うん、なんかそういう名前つけないよね、
ベンツ商品名だもんね、しかも
あ、ベンツくんは、まあ、つけてる人どっかのいるのかもしれないけどさ、
で大体ベンツはあの女の子の名前だったね、うん、
へ
え、うん、そうびっくりだよね、
びっくりだね、
うん、
ベンツ、
うん、まあ他にあのタイ語の名前をつけてる子もいるんだけど、うん、フォンちゃんとかだったら雨っていう意味だったりとか、うん、あのでもそういうなんかこう恥を知らない名前みたいなのも結構多くて、うん、もうなんかなんていうの、もう欲望が見え見えの、
うん、
それはなんかあんまりでも悪いことじゃないんだなって思って、
あ、うん、その辺だとさ、日本のネーミングはもうちょっとさ、露骨でもいいかもね。なんかちょっとさ、
そうそうそう、いやでも大事はほら、元の名前があって、元のなんとかっていう、こう、格調高い名前があって、うん、それで、それをあえて使ってるから、こう、遊べるわけよ。
ああ、そういうことか。
うん、だからこれ本気じゃないのよっていうのが言えるから、いいんだけど。
日本にもそれがあったらいいよね。
そうそうそう。日本にも、だからそれがあるといいんじゃないかなと思って。うん。うん、
ね、名前、うん、本名は普通に固い名前にしといて、
うん、みんな芸名みたいなね、うん、国民総芸名みたいなね、
いきなりみんなもう源氏名みたいなね
でもさ今ほらなんかメールとかネットの世界とかってみんなほら、うん、みんななんていうの、自分の名前を違う風に語ったりとかっていうこと多いから、ね、そうそう、ミクシーとかでも、
ゼンマイ君とかね
でも私逆にあれもミクシーはね、うん、私ミクシーもあの日本に帰ってから結構やりだしたんだけど、うん、みんななんで本名をつけてないのか私はすごい謎なんですけど、
それでも本名を推奨してるよねミクシーはね、
あ、そうなの、
推奨してるけど、いや今どうなってるか分かんないけど、
うん、本名とか芸名とかさ、みんなだって、まあ、すごい有名な人だったらさ、うん、あの、困るから、いろんな人が来て。でも、ものすごいプライベートなあれじゃない、ミクシーって、付き合い方が。
うんうんうん、
だから、なんで本名じゃないのかなっていうか。
でもまあ、存在がバレちゃうからじゃない?その知らない人にも。
ああ、でも。
Facebook ってさ、なかなか見つかんないじゃん。
うん、
例えば。
見つかるよ。
俺さ、中学校の時のさ、親友をずっと探してんだけどさ、うん、一向に出てこないよ。やってないだけだと思うけど。
あ、Facebook にいないから、それは。うん。Facebook、うん、見つかるよ。あの、学校名でね、検索できるから。
学校名も入れてるけどさ。
それは Facebook に多分いない。
俺の中学校のやつ一人もいないよ。
いないんだよ。きっと。
いないのかな。
うん。あと学校名を登録してないか。
うん。
うん、まあ、そんな感じで。 押してますよね、
うん、めちゃめちゃ押してるから、うん、まとめに入んなきゃいけないんですけど、うん、このコーナーの、
うん、ビートルズ訳したり、
ね、じゃあ何やその訳を募集する、うん、それともなんか募集したり、まあ、ちょっと考えてこようとお互い、そう、
まあ、とりあえずなんかバンド名とか、
あと何を
バンド名訳したり、ザ・ローリング・ストーンズとか、
ローリング・ストーンズはなんて訳すの
でしょ、まあ、難しいでしょ、
でも答えは一個じゃないよね、
うん、
答えは僕らはこう訳したけど、マドンナとか、
うん、
マドンナは聖母でしょ。
ダサいじゃん。
聖母。
聖母と書いてマドンナとかでしょ。でもその天使と書いて。
うん。
うん、
聖母か。
でも聖母でも聖母っていう名前の、うん、ポップスターとかっていうか日本でもしね、うん、歌手とかいたら、うん、どんな気持ちなんだろうなとか思いません。
一応松田聖子がそこに当たるんじゃないの。
あ、なるほどね、うん、同じコンセプトなんだ。
同じコンセプトだね、時代も
さすが、わかるわかる。うん、
そう、じゃあそれを募集しつつ、あ、じゃあお題を出して、
うん、
あ、そう、両方できるよ ね、
っね
だこっちがいいやつのか、
うん、
なんかお題を出して、
うん、
そのいい答えを考えて、
ね、
いい役をつけてもらうの方がいいんじゃないの。
そうだね。じゃあ今言った人たち、うんうん、何が出た、ザ・ローリング・ストーンズと
マド
ン
ナ
とビートルズ、
あと、あともう2つぐらい考えとこよ。
じゃあプリンスプリンスや訳せないでしょ。
プリンス、
うん、マドンナプリンスでしょ、やっぱなかなか訳せない、
ね、うん、あと何もう1つぐらい、
あともう一個、
ザ・フーにしようか。
ザ・フー、
ザ・フーはもう簡単じゃん。いや、じゃあ
ザ・フー、
キンクス、
ああ、そうね、
あとなんか直訳ロックみたいなのが流行ったよね、
直訳ロックね、
うん、あ、もう日本にいなかったその時、
いなかった、
なんか何でも向こうの洋楽ヒット曲を日本語に直訳する、あ、それにコンセプトは似てんのかもね、
うん、
直訳して歌うと、なんかあれも最初は許可を取ってやってたらしいんだけど、
うん、
本場のアーティストたちが、
うん、
その日本語カバーが売れてるってとこまでは喜んでたんだけど、
うん、
だんだんそれがみんなギャグで受けてるっていうことに気づき出して、
うん、
それで一切許可が出なくなったらしいよ。
あ、でもそれって割とこうお笑いじゃないけど、うん、訳すことによってちょっとバカにするじゃないけど面白くしてたんでしょ、
うん、完璧に直訳するとか、
そうね、うん、私のこのニャンでも訳してみるは、うん、そのかっこよさ、例えばプリンスとかってかっこいいじゃん、
うん、
名前プリンスだよ、
うん、
マドンナとか、うん、その感じを、うん、そのもう役にも出さなきゃいけないなっていう、わかる、だからそれ、うん、なんかちょっと面白くなってるとかはダメな、
面白くなってるのはダメ、
そう、
面白くなってるっていうか、
日本語に訳すことに、あ、訳すと滑稽になるってことね、
うん、もうだからその意味がないってことだと思うよ、または日本でイメージすると、
うん、
チャンピオンは横綱っていう、うん、ちょっとこう、
でもほらそうなるとさこの訳っていう役目はできてないわけじゃないですか、やっぱ訳するっていうのは、うん、訳することによって、うん、その人が使ってるイメージそのままを持ってこなきゃいけないわけでしょ、
うん、
でもそこが難しいとこでさ、
じゃあ違約が入っていいってことなの、
そう、違約ありで、うん、かつ意味も伝達してて、
うん、
その世界観も伝達してるっていう、
あ、そういうのをじゃあみんなから募って、その役を募って、
そう、
うん、桃子先生が、
うん、
あっぱれか勝つかどっちかをつけていくと、
あ、それ出ますか
星、あ、
星つけますか、
あ、じゃあそこにすごくトンチが効いてたら、
うん、
星がたくさんつくという企画、
うん、カビートムシは星一つかな、
星一つでもそうか、でも
一個半かな、でも結構いいよね、
結構いいよね、だからそこがいけてるかどうかっていうより、でもちゃんと訳せてるよね、
うん、
その意味が入ってるじゃん、
うんうん、
でも それが面白い、でもまあ面白い、
今出たやつで訳せない、
でも面白いのありにした方がいいんじゃないの、
いや面白いのもありなんだけど、うん、まあね、まあでもそれは見てみて決めようっていう感じかな、
うんうん、これはまあギャグを狙うもよし、
うん、
もう本当にこれはすごいぞっていう、
ね、
名役を考えるもよし、うん、じゃあもうまるっきり違約でいいってことだよね、違約でいい、
違約もあり、 直訳もありで、だけど直訳がすごい成功してる時もあるし、うん、ね、ほら、
じゃあビートルズを訳す時にカブトムシにこだわらなくていいと。
ああ、わかんない、あ、うん、こだわらなくていい。でもでもそうだね、
カブトムシにこだわらないでビートルズを訳せたら本当すごいかもね。
天才だよね。
天才だね、
うん、でも中国の人ってさ、うん、中国語ってさすごい訳してるよね、全部。
何？
全部漢字になってるじゃん。
例えば、
ね、
スマップは、
スマップは分かんないけど、うん、あの昔あの私サンフランシスコのに住んでた時に、うんうん、チャイナタウンの近くに住んでたの、
うん、
でそこであの唯一こう J-POP のなんか、うん、中国版みたいなのが売ってて、うんうんうんうん、もちろんあのパイレーツ版みたいな感じなんだけど、うんうん、そこでね、なんか私ねスピッツとか、
うん、
パフィーとかを買ったんだよね、
うんうん、
でそれ全部中国語になってた、
タイトルも、
うん、でなんかなんとか的なんとかってなってた。
へ、
なんだったかな、
それ思い出してよ、なんか
スピッツの多分子犬的、
子犬的
音楽隊とか、
スピッツが
なんかそういう、うん、覚えてないけど、うん、とにかく全部なってて、
うん
うん、だから中国人って偉いなってその時思ってたの、うん、全部だから頭を悩まして、これをなんて訳したらいいのかとか考えてるの、ま
あ、日本語はさ、うん、カタカナがあるじゃん。
そう、でもひどいじゃんあれってね。何、なんか
ミスター・ビーン、
え、
ミスター・ビーン、
ミスター・ビーンを訳す、
あの中国語に訳すとっていうお題が今来たん。
ミスター・ビーンは豆でしょ、
うん、実はみたいよ、これ当たったらすごいわ。
何、豆、
豆、
豆様
豆様、豆様の方がいいんじゃないの、あのなんかミスター・ビーンは中国では、うん、あずき先生って
書いてある。あ、でもあずき先生だ、あれ、
あれは迷惑だよね、あ、うん、こういうのが欲しいと。
そう、
ミス、じゃ あ, あのさっきのお題にミスター・ビーンも、
うん、あずき先生以外何もなく、あずき先生って言いたくなるもん
これ迷惑だね、こういう
迷惑、うん、
こういうものが欲しいね。
そう、うん、そうなんです。だからあのね、あのひらがなにしてもいいのよ。
うんうん、例えば
あのね、ひらがなっていうのはなんでかっていう、うん、その今カタカナの話が出てたけど、うん、私何でも外国のものをカタカナにするのってひどいなってちょっと思ってる時があって、
うん、
なんか例えばさ、私そのタイにいる時でもさ、みんなほら、うん、日本のこと大好きなわけ、若い子とか、うんうんうん、なんか日本に憧れてたりとか、うん、日本人になりたかったりとかするんだけど、うん、名前をね、例えば、うん、あのタイ人の名前をこうやってお習字で書くとかさ、うん、書いてくださいみたいなことがあって、
うん、
なんか漢字で書いてほしいみたいな、
うん、
でも書けないじゃん、
うん、
カタカナじゃん絶対、うんうんうん、どう頑張っても、
うん、
でなんかモモコのと私の名前は違うとか、
でモモちゃんは漢字、自分の
私はさ、ほら、モモコって漢字でも書けるし、うん、カタカナでも書けるし、うん、ひらがなでも書けるし、うん、いいんだけど、やっぱタイ人の名前とかってどんなに可愛い名前でもカタカナにしかならなくて、
う
ん
ね、うんうんう
ん、なんかだからあの人たちがどう頑張ってもこう、うん、日本とかやっぱ外国ものっていう風になっちゃうんだなっていうのが、うんうん、残念な気がしたんですけど、
うん、
そうそう、だから日本語ひらがなにするとかね、逆に
ひらがな、
そうだから訳すときにさ、うん、だからあずき先生は漢字なわけじゃん、
うん、
まあ、中国だから、うん、でも日本なんだから、うん、こうなんかひらがなにして訳してみるっていうのはすごいいいんじゃないかなと思ったんですけど、
ひらがなにする、例えば
訳すときに
読み方をそのまま書くんじゃなくて、
うん、うん、そうそう、なんか柔らかい訳し方っていうのかな、
うん、
もう分かんないですけど、なんかアイデアありそうな人もいますけどね、
何ひらがなで何々さんみたいな、
そう
ミスター・ビーンをお豆さんみたいな、
あ、お豆さんね
そういうこと、
そう、
ひらがなでお豆さん、
そう、うん、そういう感じの、
似合ってるか分かんないけど、
うん、そういう感じの、何、
お、もうこれがあの時間が経ってるよっていう、
あ、時間経ってるので、
じゃあ
今日はこれぐらいで締めて、
一応そのなんだっけ、ローリングストーンズと
が出ましたので、
うん、ビートルズとマドンナと
プリンス、
プリンス、
うん、
っていう感じで、
うん、
今回はおしまいです。
はい。ももこもしょのスイッチトーンラディオ。 次の回もぜひ聞いてくださいね。